フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジュアトルマンデ、こんにちは。ビゼーの交響曲波長調を聴いています。今日は最終楽章の第4楽章です。こんな感じです。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。なんかね、爽快なんですけど、これベートーベンのシンフォニーの1番の第4楽章にちょっと似てますよね、感じがね、当然ビゼーは聞いてるとは思うんですけどね、こう軽快さがちょっと似てるかな。で、各楽章に、共通していることなんですけども、とてもこうシンプルですよね、テーマがね。それでなんでこれ聞かせてるかというと、転調なんですね。短いフレーズの時、ふっと別のとこ行って、またひゅっと戻ったりとかということで、それがこうとても軽快に聞こえるような転調をしているというのは、これなかなか天才的かなと思います。で、これはこう長じてですね、この後カルメンなんか本当によく使われてくるんですけども、他の人がこうあんまり思いつかないようなね、とこにピュッと行っちゃって雰囲気がパッと変わるという手法をね、この辺からもちょっと彼はインスピレーションとして持ってったんじゃないかなと思います。それとそのパッパッパッパーって伸ばした時に、すでに属詞、程度で言うとドミソ、シのフラットが出てくる音です。普通それもあんまり使わない。なぜかというと、それはコーダとかね、曲の終わりの音で出てくるんですけど、この人最初から使っちゃってですね、なかなか面白いことを考えるなというか、こう軽快な中にもですね、あるいは爽快な中にもですね、その調の中の重くならない音って知ってんじゃないかな、この人はっていう感じもしますよ。では続きを聞きます。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。もう本当天衣無縫というかですね、なんか汚れがなくて本当に爽やかですよね。もうモーツァルトと本当にこう共通するところがたくさんあるんじゃないかなと思いますけどね。モーツァルトと共通するって、モーツァルトは実は大人になれなかった子供っていう評価もあるんですね。だからこう幼い時からこう晩年までずっと作風が変わらなかったのがモーツァルトだっていうことを言う方もいらっしゃるんですけれどもね、ちょっとその片鱗がビゼにもあるかなっていう気がします。ただビゼはね、これからどんどんいろいろこう変わっていくんですけどもね、でもこれだけの才能がですね、もう17歳でもうきちっと身についているのにですね、なぜこの後貧乏になっちゃってなかなか作品が出なかったかっていうのがですね、実は材料はなくはなかったみたいですよ。だけどどうも何度も何度も頓挫するみたいですね。それにはちょっと前お話したその、奥さんの、お母さん姑さんとかですね、いろんなこう事情もあったようですけれどもね。それともう一つはやはりこの時代にそのワグナーの音楽がパリにバーンと入ってきたと。それで決してそのビゼーの作風はワグナーには影響されていなかったはずなんですけれども、どうも巷ではですね、彼はワグネリアンじゃないかということをどうも言われていたらしい。だけど作風は全く影響されていないと、言い切れるぐらいね、そのままだと思うんですがね。この4楽章のね、細かい16分布タカタカタカタカっていうのは弦楽器は弾くのは納得わかりますけれども、木管楽器はほとんど同じことやってるんですよね。ところが、2楽章の覚えのとこでちょっと話しましたけども、長い旋律は僕なんか得意なんですけどね、こう細かいタンギングがですね、例えばフルートにとってはもう全然何でもない。なぜかというとフルートは口が塞がってないのでね、トゥクトゥクトゥクトゥクってできるんですけども、ファゴットとかオーボエっていうのはダブルリードといってですね、こう口の中にリードが入っているので、そのいわゆるダブルタンギングでトゥクトゥクトゥクトゥクってのはできないですね。全部トゥトゥトゥトゥトゥトゥってシングルでやんなきゃいけないので、こういう速いのはとっても大変なんです。実はフィガロの結婚というね、モーツァルトの、オペラですけども、序曲からも出てくるのが、カタカタカタカタカタカタカタカっていう、全部あれも木管楽器はシングルでやんなきゃいけないよね。 トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥってすっげえ大変なんですけどね、この4楽章はもう全編それなので、フルートの人はもう平気な顔して涼しい顔で吹いてるでしょうけど、オーボエなんかも大変ですよね。でモーツァルトのフィガロの結婚の序曲も大変なんですけども、実はオペラ本編のですね4幕の一番最後ってね、ずっともうそればっかりなんで死にそうに難しい、しかもテンポが速いですからね。ということでですね、モーツァルトはそんなことを全然気にしずに書いてたに違いないんですけれどもね、もう一つそのこのビゼの音楽を聴いていてふと思ったのは、その単純なだけではなくてですね、その一楽章もトミソドで全部できちゃってるっていうことでふと思い出したんですが、あのアマデウスと映画がありましたよね。モーツァルトの伝記ということにはなってるんですが、あれはあまり史実ではないということをね、あのロンドンのモーツァルト協会がこれは史実はありませんよって、あのエンドロールのところにちゃんと出てるというちょっと変わった映画なんですけどもね、あれで印象的だったのは、あのある貴婦人がね、そのモーツァルトのこう曲を聴いてね、モーツァルトの音楽って全部音階でできてるのねってポロッと言ったところがあって、僕はとても印象的だったのね。まあ、あともう一つは有名なあのシーンで、ヨーゼフ2世がこうモーツァルトがこう弾いた音楽を聴いて、とてもいい音楽だな、だけど音符が多すぎるなってやっぱり言ったっていうのが、まあその2つは結構ね印象的だったんですけども、アマデウスという、まあ、映画で有名になりましたけど、これは実はピーター・シェファーという劇作家がですね、演劇として最初にやったんですね。演劇としてやったのが1979年、で81年に、トニー賞というのを取って、で85年に映画化されたわけなんですが、演劇としてはですね、僕は実はニューヨークのブロードウェイで最初にこの演劇を見たんですね、ピーター・シェファーので。これがなかなか素晴らしくてちょっとびっくりしちゃってね。でその頃はこうタングルとか行ってましたから、アメリカにも割とよく行ってたんですが、その後にパリに戻ってきた時に、1980年代だと思うんですけども、こうシャンゼリゼ通りがずっと下がってきたところで、テアトル・デ・ロンポアンっていうね小さい劇場があるんです。シャンゼリゼのずっと降りてきたところにこう広場があってね、綺麗なところなんですけど、そこでこのアマデウスをやったんですけれども、その時はそのポランスキーというちょっと前衛っぽいね映画監督が、自分で演じたんですね、モーツァルト。でこれはね、そのピーター・シェファーのとちょっと変わっていて、実はお父さんが、つまり、まあ、オペラにしてはドン・ジョバンニになっちゃうんですけど、騎士長になっちゃうんですけど、つまりモーツァルトはお父さんの圧力というか、まあ、実際ステージパパだったわけですよね。お父さんが何でも言うこと聞けって言って、まあね、あのザルツブルグをまあ飛び出したところもあるんですけれども、それが彼の、その人生にずっと覆いかぶさっていて、それはもうすごいその彼の人生を左右してたっていう、ちょっと違う結末の演劇だったんですね。でその後日本に帰ってきてですね、多分1985年ぐらいだと思うんですけど、ちょうど池袋のサンシャイン劇場でですね、江守徹が自分でモーツァルトを演じ、演出もしてということで、これはむしろアマデウスというよりも、あのモーツァルトとサリエリとい こう2人のね、まあ、一応ライバルとされてて、サリエリがあのモーツァルトを毒殺したんじゃないかというような、まあ、話もちょっと含めてあってですね、この演劇がなかなか素晴らしくて、当時の幸四郎さんがサリエリをやっていたわけです。でホールに入るとね、まだ開演前にね、もう車椅子が出してあって、そこにサリエリ役の幸四郎がもう最初からずっと座ってるんですよ、30分ぐらいね。で客が入って一ベルが鳴って明かりがパンとつく時にはもうそこにずっといるんです、それで振り返って、実はねこうこうこうでってこう独白が始まるんですけども、そこで、その時はもうあのおじいさんなんですけど、パッと服を脱いだ時にその若い時のサリエにパッと戻って、そこで若いモーツァルトも出てきて、まあ、2人のこういろんな劇が始まるというのでね、とても新鮮だったしね、実は僕はこれ3回ぐらい見に行ってんだよね。なんでかというとね、最初行った時2階席だったんでセリフが全部聞こえなかったんで、と思ってもう1回下の少し高い席に行って、聞いたりしましたし、このアマデウスの台本の本も実は買って今でも持ってます、というのはね、1幕の一番最後のところでサリエルのものすごい長い、もう多分何分もかかるようなすごい長い独白があるんですね。これはもうピーター・シェファーの多分 自分の意見じゃないかと思うんだけども、サリエリってはまあイタリア人ですよね。で、まあ、ウィーンの宮廷に来て、まあ、権勢を誇っていたわけなんですが、モーツァルトというこうわけのわかんないなんか行儀のあるやつが来てかき回されるわけですね、彼にしてみるとね。そうすると 一幕の最後でそのオーディオっていう、オーディオ神よっていう、こう独白が始まって、私はこんなに敬虔な信者であり、こんなに努力をして、こんなにちゃんとね、間違いも起こさずにこうやって生きてきてるのに、なんで俺はあんな若者にね、こんなに翻弄されなきゃいけないんだよ、神よ、それは不公平ではないかっていうセリフが延々と続いてね、なんかその幸四郎さんのその独白がね、非常に印象的だったことを覚えています。というわけでアマデウスの話になっちゃいましたけれども、天衣無縫なところで実はその中にこういろんなことがモーツァルトは内包されているということがちょっとあるんですが、実はビゼーもですね、この後にこんなに明るい曲ばっかり書いているのに、最後亡くなる前に書いたのがカルメンという、これは実はですね単なる愛憎劇ではなくてですね、実は最近のもちろん研究もそうなってるんですけれども、単にあのスイタ・ホルタの話じゃなくて、もうちょっと深い内容が実はあるんじゃないかっていう、そういう演出も最近多いんですよね。ですからビゼの場合もですね、最初はこう本当に、まあ、言えば世間知らずで明るい青年だったはずなんですけれども、多分その家庭生活も含めいろんな紆余曲折があった後に、カルメンのようなこう結構言えばおどろおどろしいようなですね、曲を書くようになったと。しかもあれはオペラコミックというオペラ座の、まあ、小規模なところですけれどもね、そこからの移植で、まあ、1000人ぐらい入る小さいホールなんですけども、オペラコミック座の方から移植されたと。つまりそこではどちらかというとオペレッタとか、そういう軽いもんで家族でみんなで見に来れるような演目ということで、まあ、オペラ座とはちょっと、違うレパートリーをやってたんですけれども、そのカルメンでですね、最後殺人まで起きちゃうということでですね、そこの支配人がわざわざこうちゃんと、メッセージを書いて、こういう曲はこの劇場にはそぐわないというですね、コメントまで出したということでですね、この明るい少年がどうしたいふうになっちゃったのかっていうのもちょっとなかなかのミステリーだとは思います。ビゼーの交響曲を聴いていただきました。まああまりね、知られていない曲ではないかと思います。これからもこういう知られていない曲をどんどん取り上げていこうと思います。それではまたお楽しみに。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。